am Lala, I am Lala, FM Ice Cream。 皆さん、こんばんは。8月15日、お盆真っ只中でございますが、皆さんいかがお過ごしでしょうか。今夜も素敵なゲストが来てくれてますんで、皆さん恐怖の世界へお誘いいたします。それでは行ってみましょう。高橋文美の勝手に聞きやがれ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたします。
まあお盆ということでですね、まあ皆さん旅行に出かけられたりという方も多いんじゃないかななんて思いますけどね。やっぱりまあ旅行先で言うと当然ね、泊まる場所があるということで、まあ今回ちょっとホテルにね、まつわるお話をしたいと思います。この話はですね、僕のまあ所属してるまあ事務所があるんですけども、そこのね、先輩が体験したお話なんです。まあうちの事務所サンミュージックといってね、ダンディ坂野さんという方がね、いらっしゃるんですけどね、まあその方とまあ一緒にお仕事をしてたマネージャーさんがね、とても階段が好きでね、いや、そういえば、梅木さん、こんな話あるんですよ。なんて言って聞かせてくれたんです。その当時ね、まあ、本当に忙しかったこのダンディさんがね、時間のない中ね、いろんな各地の収録に呼ばれるわけですよ。で、その時ですよ。長崎のね、とある、まあ、ホテルに泊まることになった。でもこれもちょっとね、変な経緯があってですね、番組で呼んでもらったのに、番組のこうミスでね、ホテルの部屋が取れてなかったんですよね。で、何軒かホテルに当たって、これなんとか泊まれるとこないかっていうところに見つかったホテルが一つ。で、それもスムーズに決まらなかったっていうんです。最初ないと断られた。うん、でも泊まるとこないんですよ、って言ってこう何度も何度もお願いしてたら、まあ、一つなら用意できますけど、と言ってこうツインの部屋をこう当てがわれた。まあ一階にあるね、非常口のそばの部屋だったって言うんですけどね。まあマネージャーさんと、まあそのダンディさん入ってね、入ってすぐですよ。あ、ここ良くない部屋だっていうのが分かった。まあこれ実際泊まる方もですね、それ注意してほしいんですけど、入った瞬間にこうなんていうか、埃というかカビというかね、なんかこれ長く使われてなかったんじゃないかなみたいな匂いがした。まあおかしいんですよね。まあその頃ね、ちょうど時期といえばお盆の頃ですよ、その二人も。そんな頃なんて大体の部屋なんか埋まりますし、高回転のはずですから、こんなカビ臭いことなんかあるかなんて思った。で、まあ嫌な空気も感じたもんですから、まああえてね、その時はですね、外に早くにご飯食べに行って、もギリギリまでお酒を飲んでですね、まあ10時、11時ぐらいですかね、部屋に戻ってもうすぐに寝てしまおうということになったらしいんです。で、まあ、軽くシャワー浴びて、まあ、それぞれのベッドに出て電気を真っ暗にして寝た。まあ、これで朝を迎えられたら幸せだったんですけども、このマネージャーさんの方ね、夜中にふと目が覚めたって言うんですよ。真っ暗の部屋の中目が覚めた。嫌に寒い。こんなに冷房かけてたかなと思いながら、こう、まあ、周りをね、こう、確かめようにも真っ暗で。いや、でもこれは寒すぎるぞと。冷房止めないとこれね、タレントが風邪ひいたら大変なことや。ということで、まあ、エアコンのこのリモコンっていうやつを探すんですよね。真っ暗の中寒いから布団をかぶってる手だけを伸ばしてこうね、ベッドヘッドのあたりをこう指で探ると。そしたら手にコツンとなんか当たる感覚があった。ああ、あったあったと思って、もっと持つんですよね、それを。でもそれにはポコポコポコと山があって、あれこれ、リモコンじゃないぞ。これ違う。人の足だ。持った瞬間に分かった。バッ焦って見上げると真っ暗の部屋なのになぜか見えるんです。女の人が上から自分のことを見下ろしてるって言うんですよ。そう思った瞬間、なんか自分の体がぐっと動かなくなる感覚があって、これ逃げれないと。それと同時にその女の人がどう移動してるのか、人間とは違う動きですね。こうスーッとこう流れるように自分の枕元まで降りてきたって言うんです。近くで見ると胸元に何か抱えてる。それ見るとね、赤ちゃん、いわゆるおくるみみたいなのを抱えてるようなのが見える。それをね、見てると、左手はくるみを顔を持ってるんですけど、右手がバッと高く上がってるんですよ。何かなと思って目を上げると、そこは光ってる。包丁を持ってるじゃないか。 まあ今にも自分のこのね、体に突き立てられそうだって、ぐっとこう息をこらえて動けないまま目を見開いてたって言うんです。するとその女の人スーッと移動して、これも自分に来るよりも怖かったって言ってました。タレントさん、そのダンディさんの方にスーッと寄っていくんですって。ああ、どうしよう、僕よりもあっちをなんとか守らないといけない。ああ、どうしようって思ってる間にそのナイフ、そのダンディさんの喉にバーン突き立てられたって言うんですよ。そのショックで血の気が引いたのか意識を失った。気がついたら朝になってたって言うんですよ。バッと目を覚ましたら横でちょうどダンディさんも体を起こしてる。大丈夫ですか？あ、違うか、あれ夢か。ごめんなさい。僕昨日女の人がなんか包丁バーンと突き立ててる夢を見て、すごい心配になってって言って振り向いてダンディさんがこっちを向いてパクパクと口を動かすんですけど、声が出なくなってる。あとでね、こう、まあ、筆談というかメールで話をすると、ダンディさんも全く同じ夢を見ていたって言うんですよ。あの突き立てた包丁、どんな効果があった？何かはわからないんですけど、実際に生きてる人間の声まで奪ってしまったということで。皆さんもね、こう、ホテル泊まるときはですね、その部屋の匂い、注意した方がいいかもしれません。ありがとうございました。
いやー、もう、怖すぎだよ、もう。
ねえ、これ
ねえ。ということで。
はい。
改めましてご紹介いたしましょう。
はい。
お笑い芸人でありますが、もう現在はね、怪談会の方で。
はい。
ガンガン活躍されております。
ありがとうございます。
ハニートラップ梅木さんでございます。ありがとうございます。
よろしくお願いします。ありがとうございます。
いや、もう早速。
はい。
いや、もう前回もお話しいただきましたけども。
そうですね。
今回も怖いですね。
いや、よかったですよ。でも本当にね、これ、まあもう言っていったらどんどん場所もね、分かってしまいますから、もうね、実際泊まられてる人もいるんだろうな、ということを考えながら ね、喋ります、
やっぱホテルとか僕なんかも結構ね、あの旅が多いんで、泊まるんですけど、はい、怖いですね。
そうですね。まあ基本的にはそれは大半のホテルっていうのも大丈夫なんですけども、それこそ同じ部屋でもその時だけ匂いが違うとかっていうのがあって、いわゆるこう幽霊がその場にいるんじゃないかっていうのを目で見える人もいたら、こう、なんていうんですかね、耳、音を一番最初に感知する人もいたり、匂いで感じるっていう方、それぞれ違ってですね、匂いで感知する方はその入った瞬間、昨日までこんな匂いじゃなかったのに、お線香の香りがする。カビの匂いがする。ホコリの匂いがする。みたいなことがあるみたいなんでね。うん、まあ、それぞれね、こう、人は、どこでその人がこう、感じられるか分かんないんですけど、いつもと違うなっていうのはちょっと注意してほしいですね。
なるほどね。はい、僕も、もう散々いろんな土地に泊まってますけど、
はい、
ないですね。
ああ、いやいや、まあ、いいことだと思います。これね、ものすごく難しいんですけど、わかるがゆえに、例えば怖がりすぎることで、こう、隙を与えるというか、
あ、なるほどね、
よくね、言われるのが、例えば、まあ、これでまあ、なんですかね、その、いろんな人の言い方があって変わるんですけど、うん、例えば、チャクラが乱れてるみたいな時は、こう、何かが取り憑かれやすいみたいな、うん、まあ、はいはいはい、体の防御力が落ちてるみたいに言うんですけど、はいはい、これって自分のこの精神力とも大きくこうね、比例してるわけで、うんうん、怖がりすぎると、ああ、あいつは弱ってるなというか、心にこう隙間ができてしまって入られるとかもあるんで。うん、
なるほどね。
はい。
だから、それね、今おっしゃったように。
はい。
そう、隙間に入られるっていうのもあるかもしれないけども、はい、こう、怖いな、怖いな、とか思ってたら、
はい。
全然見えてないのに見えてる気がしたりとかする場合もあるじゃないですか。
ありますね。
人って。
はい。
なんか聞こえてないのに、なんか今、女の人の声聞こえたとか、はい、そういうのもあるから、怖いですよね。
どっちとも言えないですね。その、敏感になってるから本当に見えたのかもしれないですし、いや
だからね、それはね、
たまたま思い込みすぎて見えちゃったのかもしれないですし、そうそうそ
うそう、だからもうたまにね、あのホテルでこう絵とか飾ってあると、はい、よく裏にお札とか言うじゃないですか、はい、一応こう怖いながら見たりしますけど ね、
そうですね、
今のところあの貼ってるのはないですけどね、実際あるんでしょうね。
僕もね、いろんなとこ行きますけど、うん、やっぱお札貼ってるの見てないんですよ。ないですか。でも、
うん、
見つけたからといってもどうしようもないよなって思うんでね。
逆に見つけちゃったらどうしようってなっちゃうっていう。
みたいなね。
うん、
だからむしろね、最近ちょっと気にしてるのはですね、むしろそのお札を貼ってあるというよりも、やっぱこう、なんていうんですかね、構造上おかしいなというのがあって、うん、僕が一回ね、あったお部屋っていうのが、カーペットの一部分だけ違う柄になってたんですよ。で、こういや、これなんで変えたんだということはもう考えていったらわかる話で、やっぱりこう、その後その周りの方に取材でいろいろ聞いてたら、はいはい、 ちょっと事件があってっていうことがあって、まあその、逆にこの部屋だけ綺麗じゃないとかっていうのも、あれなんで。ね、ただまあ考えすぎるとさっき言ったみたいに隙をね、見せてしまうので、まあ、ほどほどにというか、あまりにも自分の心が今ちょっと弱ってるって時はそういうとこをやめた方がいいと思いますけど。
ねでも実際、はい、なんか、ね、前回、そんなに僕は霊感ないんですけどって言ってても結構見たりしてますもんね。
そうですね。
それまあまあ、まあ、霊感あるんじゃんって感じだよね。
なんですけどね、やっぱこう、心霊スポット僕も多分700箇所以上行ってるんですよ。ねうん、それで5、6回ですから、率悪いな、みたいな。1% とかになるんで。だまあ自分の中でその、まあ、ゼロじゃないんでしょうけど、いや、こんな行って見えへんかねっていう感覚ですね。
それ、だからその心霊スポット行かれてるじゃないですか、梅、はい、木さんも、はい、結構ね、700件とか。はい。それ、どうなんですか自分的にはもう、はい、もう、なんていうんですかもう仕事っていうか割り切って行かれてるんですか
でね、僕ってこの元々この幽霊を探す目的っていうのが、うん、僕死ぬのがめちゃくちゃ怖いんですよ。
あ、はいはいはい。
で、死ぬのが怖いの一つが結局今の自分の考えてることとか、うん、感覚がなくなるのが嫌なんで、うん、極端な話、死んで幽霊として意識があったら僕もう幸せというか、怖さが消えるんですよね。それを探しにこう、心霊スポットにこう、行ってる感じなんで、
はいはいはい。
そのなんか仕事というよりも、うわ、出てくれよみたいな、この出ないことが逆に絶望というか、やっぱいないんかとかって思うと、僕は早く幽霊に会って、どうやったら僕幽霊になれるんすかっていう。
尋ねたいん
確約が欲しいですよ。例えばなんか、強い恨みを持って死んだら梅木さん幽霊になりますよって言われたら、なんとか恨みを作るじゃないですけど、うんあ、これで死んだら、でも死んだ後も安心やってなるんですけど、うん、教えてくれるやつがいないんですよ。
まあ、その話聞いたことないもんね。大体ね。
なんとかしてなりたいんですけど。
ああ、なるほどね。
だから最初はね、こう仕事のつもりで行ってたのが、だんだんとやっぱ変わってきてというか、うん、もう今はその自分の死ぬ怖さを緩和するために、探してます。
はいはいはいはい。
なんかね、誰でもいいんで、なんかちょっとヒントある方は本当聞かしてほしいんですよ。これで、梅木さんもう一回死んでも幽霊になれますよ、みたいな、
ね。いや、もうなかなか難しいんじゃない、それ。
だから逆に階段を聞くたびに怖いって思う気持ちとともに、うん、あ、でもそれとともに亡くなってもそうか、意識を持つということもできるんかっていう希望でもあって、
なるほどね。
そこの狭間で揺れてますね。
じゃあもうそれをちゃんと確認するまでは。
いや、そうなんです。
生き続けなきゃダメだってこと。
いや、難しい。本当寿命が先か、幽霊見るのが先か、みたいな。
ね。
ね。僕は本当思います。だから本当前回もお話した話みたいに、うん、せっかく見れたチャンスでも腕掴んででも聞いといたらよかったみたいな。どうやって幽霊になったんですかっていうのを聞いといたら。
まあ、でもそんな場面だったら多分聞くあれじゃないでしょうね。
いや、ないと思います。
ねえ、
はい。
冷静にはなれないというか。
なれないですしね。やっぱ僕は本当の人に見えちゃったんでね、その時は。
うん。
ああ、わーっていうのもなく、ちょっと映っちゃうっていう、本当に、
ね。もう生身の人間だと思えたというね。
はい。
なるほど。
そうなんですよ。でもなんかね、僕の後ろに二人ついて、うん、なんか何人かついてるってのは二人いるやつが、うん楽しそうな幽霊なんで、僕はそこにすごい希望を持ってるというか。う
ん、あれなんか前に、
はい、
なんかお人形さんかなんか、あれどうなったんですか？
あれはですね、また手元に書いてきたんですけど、どう？まあもともとはこう呪物人形って言われて、うん、まあちょっといろいろこう触りがあって、その人がもうこう、どうしようかってなった結果、まあ、梅木さんが欲しがってるからみたいなんで、こう、送られてきた、うん、受け取ったやつなんですけど、本当に、それをってこう、いろんな人の足に、
うん
ダメージを与えてきた霊なんですよね。ね霊というかその人形だったんですけど、うん。で、僕も実際もらった次の日に足の靭帯伸ばして動けなくなって、うん、で、それをじゃあどうしようかということで話をしてると、こう、番組、テレビ局の方がちょっと企画でそれを、うん、まあ、除霊とかちょっと霊視してもらう企画をやりましょうって言って、まあ、やってもらったんですけど、僕その、してもらう前の日に心臓にすごい不整脈が出て、うん倒れて入院したんですよ。これ検査しなあかんってなったんですけど、そのお祓いしてもらった翌日から一切不整脈が出なくなったんで。
なるほどね。
やっぱあるんだなと思うんですけどね。
まあまあね、たまたまかもしれないけども、
はい、
まあ、つながるっちゃつながる話ですよね。
そうですね。でもまあ、また手元に戻ってきてるので、まあ、今後何か起こるか、まあ、てか、死なない程度の呪いが一番だなと。僕は思ってます。
死なない程度の呪いって。
死んだらもう終わりですけど、死なない程度の呪いなら、まあね、あ、そういう幽霊とか怨念ってあるんだっていう、うん、逆に生きる希望になるんで、うん、なんとか。
でも、田中のトシちゃんみたいに、あんな何百も呪物あんのに、はい、普通に、ね、まあ、多少ね、なんか入院したりもしたけど、
肺炎、
ね、
みたいになってましたけどね。そう、
あの、急にね。なったけど、あんまりね、割と、丈夫っていうか、元気。
ひょうひょうとこう、受け流してる感じがね、ありますけどね。
まあまあ、そもそもあんなにあったら、どれが霊障発生してるかもわからないっていうところもありますけどね。
そうですよ。
あと、早瀬くんとかね。
ああ、早瀬さんもそうですね。
まあなんか、早瀬くんもなんかいろいろね、火事になったりとかありますけど。
してるんですけど。
でも、割となんか普通ですもんね。
怖いのが、あとみんなヘラヘラしてるんですよね。
もうヘラヘラとか、なんか、もうなんか平気な感じですよね。普通に。
火事なっちゃったんですよね。ははっていう。
ですよね。
それがいいんでしょ
う
ね。
そう。だからやっぱりああいう人たちってすごいなって思っちゃいますね。
だから耐えてるんでしょうね。
多分ね、はい。だからこう、まあ、ギリギリのところでもバシッとこうできてんのかな、暗黙のうちに。
だと思いますよね。ねえ。
そら普通死んじゃいますよね、あんな呪物いっぱい持ってたら。
本当に弱い人だとやられちゃうと思う、
ね。ですよね。
まあ、むやみに真似はしないようにというね。
ですよね。
はい、感じですね。
いやー、もう、本当に、この暑い中、
はい。
いろいろとね、ヒヤヒヤするお話をいっぱいしましたけども、もうね、梅木さん、
はい。
8月マンスリーゲスト、はい。で、来ていただいてましたけど、
はい。
もうそろそろお別れの時間になってしま
い
ました
。そういう間ですね、本当に。
ねえ。
はい。
それでね、今日8月15、まあ、はい、お盆ですけども、はい、まあ、お盆って言っちゃダメなのかな。まあいいか。
場所によって違うとね、ありますけど、まあね。
で、まあこの後ですね、はい、まあいろいろライブとかやられてると思うんですけど、はい、何か告知ありますか？
あ、そうですね。僕ちょうど誕生日になる8月24日にですね。うん、
24日ね。
はい。これも横浜のネイキッドロフトさんで、はい、まあ生誕祭というかね、ちょっとまあ何をするというか、まあ多分会談はただひたすら一人で喋るのかもしれないですけど、うん、というのがありますので、ぜひ。
なるほど。
そちらの方お越しいただ
きたい。まあこの辺はね、梅木さんの、まあ、はい、SNS 系で。
そうですね。
はい。はい、情報が全部ね、出てますんで。はい。皆さんチェックしていただいて、ぜひ、足を運んでみてください。
はい。
ということで。
はい。
前回に引き続き。
はい。
まあ、こんな番組ですけども。はい。最後、締めはおしゃれな感じになってます。
はい。わかっておりますよ、
ね。FM ということで。
はい。
梅木さんの。
はい。
おすすめというか。
はい。
リクエスト曲をおかけして、お別れという形になります。
はい。
本日は何でしょう。
今回ですね、
はい、
ザ・バックホーンさんでね、はい、コバルトブルーという曲ですね、はい。これはもう本当に僕のね、青春時代というかね、20歳、お笑いを始めたぐらいの時によく聴いてた曲なんですけど、うん、まあ本当に勢いもあってね、こう、元気が出る曲。そしてこう、ちょっとね、この曲自体ね、夏をちょっとイメージできるようなね、うん、ミュージックビデオとかになってるんで、もう今まさに、思い出すんですよね。
これ。なるほど。この時期ね。
はい。で、まぁ、ちょっとお盆とか、まぁ、階段を聞いて、こうね、うん、締めっぽい気持ちになった最後、こう、一回元気になって、こう。
なるほど。
日常に戻ってもらおう。
うまいこと言うなぁ。ありがとうございます。まぁね、今後も、活躍ガンガンされると思います。すね、皆さんね。
はい。
本当もう、僕はもう昔から大注目してますけど、皆さんね、これを機に、
はい。
初めて梅木さんした方はですね、
ぜひ、
まぁ、YouTube もね、テレビの階段やられてますから、
はい、ありがとうございます。
YouTube チャンネルの方も登録していただいて、
はい。
ぜひご覧いただいて、
はい。
梅木さんを盛り上げていきたいと思っております。
いや、助かります。マジで。
はい、本当に、もうありがとうございます。
いや、こちらこそでございますよ。
はい、ということで、
はい、
8月のマンスリーゲストは、
はい、
ハニーハント植木さんでした。
いや、違う、全然違う名前が。それ何ですか？それディズニーかなんかの新しいアトラクション？ハニートラップ梅木ですか？
あ、そうですね。一応ちょっと、いじってみました。
いじって、一応じゃ、なんか早めになんか俺を終わらそうとするなと思った。
いや、
それかよ。
さすが芸人ですね。ありがとうございます。嬉しい限りでございます。はい。それで8月のマンスリーゲストは、お笑い芸人、そして、ただいま怪談会で大活躍中のハニートラップ梅木さんでございました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
応援します。頑張ってください。
ありがとうございます。
お疲れ様です。
はい、 喫煙室のコーナーでござりまする。
ディレクターの新根です。
はい、お疲れ様でございまする。
まあお盆ど真ん中ということで。
お盆ね、
はい、北海道もお盆って8月ですか。
なんかね、俺あんまりよく詳しく分かんないんだけど、うん、なんか旧盆とかなんかあるよね。
あ、でも東京は7月じゃないですか。
そうだよな。
はい、
北海道もう全然覚えてねえわ。
まあみんなお盆の方も多いとは思うんですが、夏休みの方も多いでしょうしね、うんうん、なんかお盆っていうか、その夏休みってまあこう回想するとですね、うん、やっぱりその虫取ってました。
取ってたね。
取ってましたよね、うん、網で。
網、うん、そうだね。
で最近やっぱ思うんですけど、セミね、この間の放送で熱中症の話したじゃないですか、
うんうん、
今度ちょっとセミの話なんですけど、
うん、
あんまセミやっぱ聞かなくなりましたよね。
いや、そんなことないよ。俺んちの方がすごいよ。
へー。
変えると。
え、西麻布でしたっけ？
そうそうそうそう。まあまあ、それは西麻布前で、今恵比寿だけどね。
はいはい。
そんなわけねえだろ。いや、でもちょっとね、俺、埼玉の方に住んでるんで、
はい。
すごいよ。
あ、そうですか。
結構、セミ鳴くし、あと朝は、うん、近くになんか人工池みたいなのあって、
はい、
多分むちゃめちゃカエルいるんだろうな。
あー、カエルね。
すげー鳴くんだよ。
俺もなんか最近カエルって言葉だけでちょっとこうむずむずするんですよ。
あ、そう、俺カエル好きなんだよ、でも。
いやー、まあ、俺キャラクターは好きです。
キャラ的にね。
キャラ的にはね。
本ちゃんのカエルでしょ？
この間ちょっと気持ち悪いこと言っていいですかね。
うん。
この間、部屋にいて、ちょっとふと、うん、窓の外見たら、うん、隣の家の屋上にカラスがいたんですよ、
うん、
で俺何やってんだろうと思ってなんかねついばんでるんですよ、
うんうん、
ね、でじーっとちょっと寄ってみたら、うん、カエル食べてたんですよ。
取ってきたのかな、どこから。
そのカエルがねでかいんですよ。
食用カエルみたいな。
あ、でもそうかもしんない。
うんうんうん、うん、
で、もうすごい嫌だったんで、うん、ちょっと音出して脅かして逃がしたんですけど、うん、カエルがでかすぎて、うん、ちょっと飛び立つの遅いんですよね。ちゃんとそのくちばしで足一本こう越えていったんですけど、うんうんうん、もうそれから俺ちょっと気持ち悪くなっちゃって。
ああ、まあね。
卵とか触れます今。
あ、カエルの。
カエルの。
いや、もう無理だね。昔でも子供の頃さ、オタマジャクシとかすげえ取ってたけどね、普通に。
まあ、オタマジャクシは今でも最悪いけますけど、
うんうんうん
うん、俺卵はもうちょっと。
そうか。まあ取れないわな。
いや、卵だけは、ね、見つけるんですよ、僕。セミの話じゃないですけど。
うんうんうんうん。
ある、いや、結構産んでますよ、うん、やっぱり。
でも、そのね、気持ち悪いって言っても、やっぱり弱肉強食というかさ、自然の摂理だから、
はい、
それ
は
しょうがないよ。
まあ、でも、そうやって、生き物から、夏を感じるのもいいですけどね。
うん、そうだね。
だから、やっぱ、セミの声を大事にしようと思いましたね。
そうだよな。
うん。
まあ、皆さんもセミのね、声で、夏を十分満喫するということで。
多分あれじゃないですか、セミの声がなくなって、
うん、
カエルもあんま見なくなったらいよいよやばいな。
やばいね。
地球やばいなって
。もう終了だね。
終了です。
まあいいや、
はい、
とりあえず皆さんもね、夏暑いですけど満喫してください。そんじゃ曲いってみましょう。ジルチで Inside the Pavement Mound。勝手に聞きやがれ、お別れの時間でございます。今宵の怪談、皆さんいかがでしたでしょうか。ということで、ハニートラップ梅木さん素晴らしかったです。さすが、ここ最近大活躍してるだけありまして、非常に素晴らしい語り口で、また付随した話もすごく楽しかったんじゃないかなと思います。僕はめちゃめちゃ楽しかったでございますよ。まあね、今後も、告知ご本人からありましたが、24日誕生日に、 生誕イベントをやられるということなんでね、ぜひ皆さん、詳細梅木さんの SNS にアップされてますんで確認してですねチェックして、足を運んでみてください。勝手に引き上がれ、次回は9月5日火曜日20時から再放送24時からでございます。そんじゃ高橋文美の勝手に引き上がれ、お相手は高橋文美でございました。それではアディオス。あ、ちなみに忘れてたけど番組10周年迎えてましたよ。
この番組はあなたの芸能活動をクリエイトするランラビットランの提供でお送りいたしました。